人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、福岡アジア美術館のレジデンス事業第2期について取り上げます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
先週に続いての2週目となりますレジデンス事業、まあ、この番組でも何度も、ね、はい、取材させていただきましたが、
はいはい、まあ、あの福岡アジア美術館が、ずっともう開館以来ですね、うん、続けているアーティストインレジデンス事業でございまして、うん、海外から、福岡にですね、期間限定でアーティストさんがお越し、アーティストや、まあ、研究者がお越しになって、うん、で、まあ、そのリサーチを滞在期間中した上で、うん、まあ、成果発表をですね、行っていくというような、そういう活動でございますけれども、
で現在はもうアジアにとどまらず、
そうなんです、
そして県内外もとどまらずって感じですよね。
そうなのです、うん、もう今なので福岡の作家さんも、そして、そのアジアに限らない、世界中のアーティストも対象になって、うん、レジデンス事業を展開しているというのが、現状でございまして、はい、で今年度、まあ、まず第1期ですね、うん、この番組でも取り上げさせていただいたんですけれども、うん、今、お越しになっている、まあ、10月の頭からですね、お越しになっているのが今度第2期ということで、うん、またですね4組の、作家さんたちが、参加をされています、うん、で、先週ですね、その、第2期の、アーティストの2組をご紹介させていただきました、うん、杉原信之さんと、うん、中村彩香さんの、そのユニットとしての、一組、うん、そして、メキシコからブルーノ・ルイズさん、お越しになっている、その二組についてですね、インタビューをお話をお伺いしましたけれども、うん、面白かったね。
面白かったね。
面白かった。
そして楽しみだね。
そうなんだよね。ということで、まずその二組ご紹介したわけですけれども、うん、まあ、後編となる、今週はですね、実はですね、この二組に関しては、第一期から、うん、継続で、参加しているというですね、ちょっと今までにない、まあ、翔平のスタイルで参加してらっしゃる2組でございまして、うん、しかも、どちらも、福岡の、うん、作家さんであるということですね、うん、で、浦川大志さん、うん、そして上村隆弘さんというその2組を、今週はご紹介していくことになります、はい、どうぞお楽しみください、はい、
さあそれでは浦川大志さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実はこの番組久しぶりになるんですよね。
そうなんです、うん、2021年のさっき見たらね5月だったと思いますけれども、遷移する風景というですね、はい、山中慎太郎くんが、まあ、ちょっとハブにもなって企画されていた展覧会で、うん、浦川さんもですねこの番組にご出演いただいた以来でございますので3年ぶりですね。
はい、そうですね、お久しぶりです。時は梅沢和樹っていう僕の知り合いのアーティストと2人で多分参加したんです。今回は1人ということで
お帰りなさいませっていう感じでございますけれども、実はね、はい、福岡をねずっと拠点に、うん、その後もずっと活動はされていたということで。
そうなんですよ、ね、はい、今は古河の方に住んでてですね、うんうん、やっぱり発表の場所とかは東京とか、まあ、場合によっては国外とかも増えてきてはいるんですけれども、なんか生活のコストと、あと、まあ、実際に作品を作るときに広い場所が必要っていうのもあってですね、そうなってくると福岡の方が活動はしやすいのかなと思って福岡を拠点に活動してます、うん、まあ、あと平日働いてるのもあるので、うん、職場が福岡なんでですね。
なるほど、
それもあってですね、はい、
活動のもうその後のやっぱりその3年間だけでも、うん、本当にこう活動の幅がどんどん広がってらっしゃってて、うん、でもう僕はもうすっかり、ああまた また東京に旅立って行かれたに違いないって勝手に思ってたんですけど引き続き、ね、福岡で活動いただいてるってのは本当に嬉しいことだなと思います、うん、でもその本当その何だろうその期間の活動も、まあ、例えばもうアートマーケットで本当になんかどんどんやっぱり作品がご評価されていたりとか、あのいろんな展覧会でもですね本当にこうなんか目玉の作品として、うん、あの浦川さんの作品がこうなんか注目されていたりっていうのをもうたくさん見てたので、いや頼もしい限りだと。
いやまだまだまだこれからですね、いっぱい大先輩福岡にいらっしゃるんでですね、しっかり頑張っていきたいなと思ってます。
この謙虚スタイルも浦川さんありがとうございます、ね、でも今回ですね、まあ、アーティストインレジデンスの、まあ、ご参加アーティストとして今回、はい、あのなさられてるわけですけれども、浦川さんはあの、まあ、今回あの一緒にご参加されているその上村さんと一緒に、
はいはい、
第1期第2期の投資 の, あの作家として、まあ、ちょっと異例のまたこう参加のされ方をされてあるわけですけれども、今回 の, そのレジデンスっていうのは、まああのまあ、お話しできる範囲でも結構なんですけど、どんな形でこの参加される、まあ、その決意というかきっかけになってたのかというのをちょっとお聞きできればと思います、
まあ、そうですね、まあ、アジア美術館のレジデンスっていうのは基本的にはあの県外であったり、まあ、メインは国外の、まあ、作家になるんですけど、今年からその福岡の、まあ、地元の作家を選んで、まあ、招聘してからお願いするみたいな話が上がってきてですね、その多分第1回目として僕と上村さんが今回選出されたんですけど、やっぱりあのずっと地元で福岡で作品の制作をしている中で、なかなかそこの土地について考えながら作品を作っていくっていうことをなんかいざやってみようと思ってもなかなかきっかけがなくてですね、うん、
なるほど、
そういった意味ではそのきっかけをあえて自分の中に作るためにレジデンスの方にちょっと参加させていただいたっていうのが今回の申し込んだというか、あの、うん、参加した経緯になります。
確かに確かに、そう考えればあの浦川さんの作品っていうのは割とこうなんかこうあんまりそのサイトスペシフィックっていうことではないというか
そうですね、
割とこう、はい、ユニバーサルなあの感覚の中で作品を作ってらっしゃる印象はある中で、まあ、今回はだからそういう意味ではちょっと福岡縛りをご自身に課すような形だったっていうことですかね、
うん、そうですね、やっぱなんか条件つけてみるというか、うん、まあ、それを起点に、うん、あの最終的にその地元の歴史を参照したものになるかどうかっていうのはまた別になると思うんですけど、うん、走り出すきっかけのスタート地点っていうところを福岡に持ってくるために今回は、レジデンスの方で考えてみようかなと思ったっていう感じですね、う
ん、なるほど。で、まあ、第1期からですね、その浦川さん実際にも作品作られてるわけですけれども、
はい、
あの中間発表でも私ちょっとあの作品拝見させていただきましたけど、
ありがとうございます、
まあ、今回 の, その浦川さんがあの選ばれたそのまあモチーフというかテーマの一つが博多ベイっていうですね、はい、あのこうなんつうのかなあのあれ レンガというかなんちゅうかみたいな、
まあ、土壁というか、
は
い、
土壁ですね、
そうですね、
はい、ちょっとそれあの選ばれたあの理由だったりとか、うん、それがまあどういうものなのかっていうのをちょっとあの浦川さんからちょっとお話しいただければなと思いますが、いかがですか。
博多ベイっていうのはあの串田神社に行くとあるんですけれども、16世紀かな、うん、戦国時代ですね、うん、あのまあ戦災で、荒廃した博多をあの復興するときにですね、まあ、豊臣秀吉の時だったと思うんですけど、うん、あのできた壁で、うん、まあ、基本的にはその土壁なんで普通に土を持って作ればいいんですけど、戦災で何かその建物が倒壊したりとかの瓦のゴミっていうのがいっぱい出てきたと、うん、でそれを壁の中に練り込んで、まあ、ちょっと衣装として、うん、あの使っていったっていうのがそのいわゆる博多塀の始まりなんですよ、
はい、
で結構それっていうのはリサイクル的な文脈でも考えることはできるんですけど、都市計画っていうものであったり、うん、その戦後復興っていう部分、あとその戦災の記憶っていうものが別の形の、うん、なんでしょう、平面というか建築として現れてくるっていう意味ではすごいその戦後のバラク建築などの要素も含んでいて、非常になんかあの複合的な意味性を持っているモチーフになるんじゃないのかなと思って、もともと僕が作っている平面作品っていうのもいろんな風景をテーマにしたものをインターネットから集めて、それを切り刻んで組み合わせてたんですよ。でこのなんか刻んだものが別々の時間軸の刻まれた建物であったり風景であったりっていうものが一つの画面の中に共存するっていうのがその博多塀の制作プロセスと近いんじゃないのかなと思ってですね、それをまず起点にして福岡っていうものについて考えてみようかなと思ったのが今回のレジデンスの作品の中間発表のものになります。
いやもうね一本って言いたいぐらいの、
あの 改めてやっぱご本人からお話聞くと完璧ですね、もうね。
すごいな、なるほどな、
うん、いやでも本当まずまあその博多弁自体 の、 あのことをお話しいただいたところで、うんうん、なるほどと思ったのが、あのやっぱどうしてもやっぱ最初はそのもうその資材がない中での本当おっしゃったようにそのリサイクル的なものかなって思ってたんですけど、うんうん、まあ、確かに そこで起きた出来事だったりとかその土地の記憶みたいなものを引き続き、うんうん、まあ、その継承して表彰していくためのものとして、はいはい、まあ、あの衣装があったっていうことはそうなるほどなっていうふうにまず思った、うん、でそれが都市計画っていうねあのフレーズもさっきお使いになりましたけど、はい、やっぱ町としてあのそれを残していくっていうことがそれ自体が一つのこう計画の中の一部というかあのものにもなっていくんだなっていうのは博多部すげえな、
うん、また見え方変わっちゃいますねこれで ね
この時点で変わるでしょ、でさらによ
さらにです
それを浦川さんが今までやってきた作品と、うん、まあ、その近似するものとして重なる部分と、まあ、それをさらにこうそれを借りてくることでさらに飛躍できるものとして呼び込むっていうね、
うん、
いや、
う
ん、お見事でございますよ。いやでも本当にあの浦川さんのやっぱり今まで作ってこられたものっていうのは、はいはい、確かにやっぱその博多弁のそのヒントを借りてもう一回浦川さんの作品ってどういうものだったかなって考えると本当にそのインターネット空間というなんかそのもう荒涼とした大地の中からまあ一つ一つの要素でものによってはもう本当にそれはもう用途を等に終えたもうなんかキャッシュ画像にもなっているような分かんないけどもうなんかもう廃材に近い何かみたいなものとかもこうどんどんどんどん引っ張ってきながらそれをやっぱりこうもう一回意味空間にもう一回再構成し直したりとかあるいは無意味のまま提示するみたいなことをやったりしているっていうことを考えると本当に博多弁そのまんまじゃんみたいな気持ちになってきちゃいますよね。これ実際にまあ第1期で1回そのまあ博多弁とご自身の作品っていうものをあの組み合わせてで作品化するっていうことまで1回やられたと思うんですけど、はい、一旦そこまでの手応えだったりとか作品にしてみたあの感覚っていうのはどんな感じですか？
そうですね、やっぱり一回作ってみて、まあ、そこの部分に関しては、まあ、いわゆる表彰として、うん、まあ、まとめることまではできたのかなっていうのはあるんですけどやっぱりそれを調べていく中でですね、うん、福岡の歴史であったりとか、うん、はい、まあ、特にその壁っていうテーマ自体っていうのはあの純粋に博多弁っていうところだけではなくて今なんか社会的にあの分断っていうものとかが進んできている中でもう少し広いキャパシティというか意味性を持って考えることができるんじゃないのかなっていうのがあるので後期ではですねあのできるだけその福岡の博多弁っていうものだけに注目するのではなくてまあそのまあ一つの境界線っていうもの自体が今の時代においてもどのぐらいのこととして考えられるのかまあ、それを引くということはどういう意味なのかっていうところまでまあ進展したというか、うん、あの発展したような作品っていうのを提示できればなっていうふうには考えてますね。ちょっとまだあの全然構想が固まってないので、うん、すごい漠然としたことしか言えないんですけど、
いやいやもうねお聞きしながら、うん、はい日本っていう感じですよこれ。
これ日本勝ち
もう日本勝ちですもう、はい、もうお見事ですね。なるほど、ここにはその現代としての時代性を壁っていうモチーフをまあさらに復元させていくことで押し広げていくことでよりまあ今この瞬間に現代美術の作家としてやる、うん、あのまあ見つけていくテーマにあの押し広げていくっていうのは本当に恐ろしい子すごい。
いかがですか、やっぱ福岡にお住まいになっててずっと福岡にいらっしゃって、はい、改めて今回のレジデンスで福岡をまあもう一度こう俯瞰してみるようなことがあったと思うんですけど、はいはい、そこでやっぱり得るものっていうのは結構多かったですか？
そうですね、やっぱりいろいろと書籍を読んで買い漁って読んだりとかをしてみて、まあ、今回のちょっと作品の中には取り入れられないなっていうものもいっぱいあったんですけれども、やっぱりその特に桃地の方とかの歴史、うん、まあ、例えばヨカトピアとかがまあかつてあって、うん、まあ、博覧会があった場所ではあるんですけど、なんかアジアっていうものに対して福岡がどういう眼差しを向けてきたのかっていうのが非常にそのなんか歴史的な経緯の中で、例えば昔で言うと太宰府があったりとか、うん、金印があったりっていうような一つの交易の中間地点であったり、うん、まあ、朝鮮出兵の時には一つの拠点として、うん、北部九州っていうものは活躍していたりとか、うん、逆に蒙古襲来とかの時の壁があったりっていうような部分で、かなり歴史的にもその境界に立たされる位置に福岡っていうのは常にあったんだなっていうのとかがまあ見えてきてですね、なんかやっぱこう世界的にはいろいろとその現代美術っていうと、まあ、欧米であったりとか、そういう政治性が非常に強いものっていうところが 本番になってきて、なかなかその極東のアジア、特に福岡とかっていうところでは、まあ、日本の中でも特に現代美術ということについて考えるのは難しいんじゃないのかなっていうのは、やっぱ住んでいて非常に思ったところはあったんですけど、逆になんかそういうことでもなく、ずっとそういう政治性みたいなものっていうのはある意味では普遍性っていうものを持っていて、たとえそれは福岡っていうような地方に住んでいたとしても、常になんか隣接して考えることができるもの、要素っていうのは歴史の中に散らばってるなっていうのをすごく感じましたね。
なるほどな、まあ、確かに教会っていうのはこう隣り合ってるとも考えられるわけですもんね。
だから本当にそのなんかあの一番の賭場口というか、一番の際でもあると同時に、一番の言ったらその接点でもあり得るというか、あのネガにもポジにもどっちにも転び得る、やっぱその一番のこうラインとしてね、あの確かにこの福岡っていうのはアジアとっていうことで言えば、今までいろんなことをね本当にやってきたわけで、だし考えたら原稿とかだって
そうよね、
一つのね、まあある種のその壁のね、また別のあれだなとかも思ったりもして、壁ってモチーフ面白いっすね、これね。
そうですね、壁であったりとかっていうのをちょっと、まあ壁というか、まあバラック的なものも要素としては含まれるんですけど、ちょっと今回はそういうものをテーマにしたあのものをお見せできればなっていう感じ考えてます。
なるほどね、今ねあのこの収録をさせていただいているのは、まあアーティストカフェ福岡 の、 あのまあその体育館をあの改装したギャラリースタジオなわけですけれども、あの今ねその会場にまあねあの自分たちの身長を大いに上回るね壁がね一個どころじゃないんですよ。これ見るだけでも何個だこれ。かなりの量の壁に今囲まれて、僕らにね真っ白な壁にね囲まれて今僕ら収録してるんですけど、浦川さんまさかこの壁全部使って何とかするつもりですか。
そうですね、あのこの壁全部に何かしらの絵を描けようかなと考えているので、
あのリスナーの方でね浦川さん の、 あの今までの作品を ご存知の方ならわかると思うんですけど、もう一つの作品の一つの壁だけでとんでもない量の情報量の書き込みをする人なんですよ。それをこのサイズこれだけの数やるって、まあもう狂気ですよ本当に。大丈夫ですか浦川さんこれ。
そうですね、まあでもやっぱ追い込まれた方がなんか生きてるって感じしますね
楽しみだな。
なんかやっぱ体育館なんで今回使うのがですね、非常に広いんですよ。で美術館とかでもなかなか天井高が5メーター超えていたりとか6メーターとかで、横幅 2,30 メーターとかの壁を使って展示していいですよっていう機会はないんですよ。これはなんかこう美術館、公立の美術館でもなかなかできないことなので、せっかくなのでまあそういうちょっと場所的な特性を生かしてですね、あのめちゃくちゃでかい絵をちょっと1枚書いてみるっていうのをしっかりやってみようかなっていうのが今回の後期の目標にはなってます、はい。
まあ、でもある意味そういう意味ではこう浦川さんの今までのキャリアの一つちょっとまた転機になるぐらいの、まあ割とチャレンジにはなりますね。
そうですね、はい、今までやってきたこととはちょっと違うこともあの取り入れながらやっていこうかなと思ってます。
こいつはもう完成が楽しみでしたね。
これだってちょっとあのお話伺ってもまだ信じられないですけど、そう
これを一人の人間が描き上げるのだっていうさ、いやとんでもないとんでもない男ですよ。
ねえ、これは、ね、絵はどの程度今こう浮かんでる状況ですか。
今のところ全体的な構成に関しては大体頭の中にはできたので、あとは制作を今からというか、まあ10月後半から11月目いっぱい使ってですねやってみようかなという感じです。はい、もう
一重に心から応援しております、
はい、頑張りたいと思います
あの期間中にちょっとこちら立ち寄ることがあればあの差し入れとか持ってきますんで、
はい、ぜひぜひ頑張ってお待ちしております。
甘いのとしょっぱいのとどっちがいいですか。
そうですね、僕甘党なんで甘いのが好きです。
じゃあちょっと甘いの、 あの必ずお持ちします、はい。いやもう本当にね、楽しみな作品ということで、あの浦川さんのインタビューでございました。
ありがとうございました。
それでは上村隆弘さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は初めてのご出演ということになりますよね。
はい、
まずはじゃあ上村さんについてちょっと掘り下げさせていただきたいんですけど、はい、あのいつもどのような活動されているのかをお聞かせください。
いつもは、彫刻を作ってます、彫刻といっても、ショッピングカートを自分で作ったりとか、サーフボードを作ったりとか、割と、そのままのものを、そのまま作ってみたりする、 もう一方であるのは、まあ、工房に落ちてるゴミとかずっとほったらかしてあるものを拾い集めて、そこからあの物を作り始めるみたいな、アプローチを取ってます。ただ今回のここの展示室は全く違う、はい、あのアプローチを取っています。
ちょっとここで早速もうあの聞きたいことが山ほどあるんですけどそのまあ彫刻っていうふうにまあ言って、はい、言いながら、まあ、そのものズバリ例えばそのショッピングカートっておっしゃってましたけど、はいはい、ショッピングカートを実際にご自身でもう一回作ってみるみたいなことっていうのは、はい、それはどういう、こう営みというかどういうものなんでしょうかっていうのをちょっともう少しあいいですか。
ですね、例えば、まあ、ショッピングカートを作りたいっていうイメージもあるんですよ、
うん、
でそれを例えばコストコに行って、うん、も、う
んうん、大丈夫
です。1台もう盗んできたことあるんですけど
もう時効ってことにしまし
ょう、はい、大丈夫けど、ええ、満足できないんですよね。
ほう、
やっぱち、ま、自分の欲しあイメージしてるものと違うとか、
うん、
でも これショッピングカートって言ってるけど、うん、本当のショッピングカートじゃないんだ、
うん、
あくまでもこう作品というか、
うん、
彫刻としてあるショッピングカートを自分が欲しいんだみたいな、
あ、
はい、
なるほど、
ことがあって作ってる。
だから実物としてのそのショッピングカートを別にそのあのただ借りてきてこれが作品ですっていうことではないってことですね。
そうですね、満足しなかったので作りました。
それご自身で改めて作り直すショッピングカートっていうのは、例えばですけどそのあのじゃあ例えばそのコストコから一回こう拝借してきたその、
はい、
あのものと形はじゃあ同じ、やっぱ違うんですか。
形を参考にして作ります。
その
網の留め方とか、
うんうんうん、
そのスタックの仕方とか、
はい、
っていうのを参考にして、うん、だけどまあボリュームであったりとか、
うん、
足のキャシャさとかなんか、はいはい、まあ、そういったところでやっぱなんとなく多分いろんなものが付属品がついてて、
はい、
だけどいらないものもあって自分に、うんうん、まあ、そういったものをこう、うん、引いたりとかしながらして作ってる、うんうん、作ったような記憶がありますね、
はい、これめちゃくちゃ面白いのでもうちょっとだけ、あのその超その、まあ、自分の中で作りたいショッピングカートと、はい、その現実に目の前にもうゴロンとあってしまう、はい、そのショッピングカートとの上村さん自身が感じてらっしゃる違いっていうのは、はい、美的な違い、それとも機能的な違い、あるいは意味的な違いみたいなのって どんな違いなんでしょう。だから使い道が違うとかっていうのとちょっと違う気がするんですよ、まあ、
そもそもあり方が違うみたいな、存在の仕方が違う。でもう言ってしまえば、まあ、それ一個しかないですよね。
もうイメージしてあのそれっていうものなんだ。
他に存在してないんですよ。僕はスタックできるように作ってるんですけど、うん、スタックする仲間も、
うん、
まあ、自分が作ってないから、
はいはい、
いないし、うん、なんか目の前にある1台しかないっていうような印象です。
だからそういう意味では今僕が聞いたもののもしかしたら全部なのかもしれないですね、うん、その美的なものでもの違いでもあるし、はい、意味的なものの違いでもあるし機能的なものでも全部違う、はい、ただそのもう見えてしまったビジョンとして見えてしまったそのショッピングカットが欲しい、
はい、
作りたい、はい、なくては、
面白い。それ機能としては一応転がして
もう普通にこうゴロゴロゴロだから搬入も美術館の倉庫で、
はい、あ
の開墾してそのままこうお店の入るみたいにこう展示室に入っていってそのまますって置いておしまいって。
はい、面白い。
それ出来上がって納得いくショッピングカートにやっぱ なる瞬間があるんですか。やっぱり
本当はもっと作った方がいいんだと思います。やっぱりこう きれいに塗装したりとか、
うん、
なんか最後あの室内をこう整えてしまった部分があって、
うん、
おそらくもっとその途中に、
うん、
もっとワイルドでなんかいい部分があったんですけど、うんうん、
はい、
止めきれずになんか仕上げちゃった、
うん、なるほど。あ、はい、そうなんだ、はい、ちゃんとこうピークもあったっていうのが面白いですね
だからやっぱそれでも探っていく感じなんですね、うん、それはね。
そうですね、やったことないから、うん、
はい、いやこういうことなんですよ。いや何かっていうと、はい、やっぱりそのね上村さんが問題にしているのはその彫刻っていうものをすごくなんかね広い意味、うん、広いものとして捉えているっていうのがやっぱすごい僕もあの中間点を見た時にすごい思っていて、はい、でそのまあみんなが思うその彫刻っていうのは本当なんか物を掘り進めたりとか、うん、あるいはこう粘土をこねていって形にしていったりとかっていうものなんだけど、 それって結局何なんだっけっていうことをなんかすごい問い返されてる感じがしたん
です、ね、嬉しいです、はい、
うん、で、まあ、あの今回 の, そ の, あのレジデンスでもですね、はい、まあ、やっぱり引き続き彫刻が僕は、まあ、問題になってるなっていう感じをしたのが、はい、まあ、まさしくここで今この収録会場でやられていたその中間展 の,、うん、あの作品だったんですけど、あのこれもうちょっとすみません、もう僕全然説明できる気がしないので、カメラさんこれどういうことやったのかちょっとご自身でちょっと少しだけ言語化していただいてもよろしいですか。
はい、はい、まずはじめに一番したかったのは、うん、固定電話をつなぎたいっていう、もうほただこれだけこれだけをしたかったんです、
はい、
で固定電話を契約するっていうのは、うん、そこに、まあ、契約する人、うん、あと場所、うん、あとここだとレジデンスの期間、
うん、
で3つあって、うん、この3つって、うん、展覧会の形式と一緒じゃん、
うん、
作家がいて場所があって、うん、その期間があって、はい、でそのあとそこに展覧会のタイトルがつくんですけど、うん、僕はそのタイトルを電話番号にしたかったんです、
はあはあ、
ここを指し示すものは何か、
はい、あ、なるほど、
ここってことだね、
はい、
あ
で092のなんとかかんとかまだ名前はないんですけど、ここまあそれをしたかった、
うん、
だけどなかなかこう進まなくて、
うん、
結局なんていうかな、まあ、こういった公共の施設の中で、
うん、
箱を与えられて、
うん、
作家はその中でこう自由に動けるじゃん、
うん、
動けるかと思ってたんです、
うん、
僕も動けるかと思ってて、
うん、
実際に自分 の, その個人で何かを契約しようとしたら、
うん、
その瞬間にこう箱の硬さみたいなのが現れてきて、
うんうん、
結局僕はこの中で契約することはこの施設にとっては外部、
はいはいはいはい、
そうかそうか、
排除、なんかウイルスのようにこう外部として扱われるっていうか、ある存在あるんだなっていうような実感を受けながら、いかにここの施設にこう細い穴を通して電話線を引き込んでくるかっていうのがこう、うん、まあ、目論見であるんですね。でまあ、それと合わせてできればその電話を動かす電気なんかも自分で引っ張ってきたものを使って、ここにまあ20、この福岡市のアーティストカフェの持っている空間と、上村隆弘があの契約した電気と電話線のなんか空間がこう二重に重ね合わさっているような状況を作りたいなと思っているんですけれども、作れてないのが現状ですね。はい、こういうのはまあメタファーというか、こういった窓に穴開いているのとかっていうのはまあ後々ここからまあ引き込んできたりする穴でもあるし、自分がまあこの施設に穴を開けたいようなことだったりとかもします。は
い、いやだからあの改めてね、この空間でなされていたことをですね、あの自分なりにまあその今の引き受けながらデスクリプションしてみるわけですけど、まあ基本的にはほとんど物がない教室がまあ会場になっていて、で真ん中にその上村さんがさっきおっしゃっていたその電話線が天井から引き込まれていて、でその引き込まれた先に何があるかっていうとファックスがあるんですよね。でまあファックスが一応だからこれは稼働できる状態にはまだできてないってこと、いうことですよね。だから一応そのある種こうなんだろう、こう模擬的なプレゼンテーションとしてその電話線がファックスにつながっている、だけどこれ電源はつながって
なくて
ない。
この線をたどっていくと、
うん、
あの申請書類に当たる、
ね、だからその上村さんがここの場所にその電話線を引くという、今ここのこの現場をまさしくこう起こそうとした痕跡というか、
はい、
いうものとしてその申請書、
はい、
この場所の性質を変えようとしたっていうことと、
そうですね、
証明書があのこう掲げられてるっていう、
はい、
そこにもつながっているっていうことですよね。
なんか、まあ、面白いのが、
ええ、
あの申請書類をアーティストが書くことができないらしくて、
ほうほう、
はい、
うん、
それはアジア美術館の館長の決裁で書いて市役所に提出して、市役所で稟議をかけて、だから僕には何もできることがなくて、せいぜいあの 額縁の表面のアクリルにやりたいことを、まあ、書いてだけっていう。
そうなんですよね、はい、だからあの申請書もそうなんですよね、その額装されていて、うんうん、でその申請書の中に実際にその上村さんが記入してるかといったらそういうことではなくて、はい、あのその、あの額装のガラス面に、うんうん、そのね、上からその油性ペンで書いてるっていう、はい、そんな状態のものが展示されてるわけですもんね、はい、だから実際にはまだその記入もさせてもらえてないっていう
ってことか、
いうことですよね、
まあ、そこからやっぱ電源もつながってるってことですもんね。そうです、今のところはですね、
はい、面白い
面白い
面白い、
ありがとうございます。
だからいや上村さんがだからやっぱその彫刻っていうものを、まあ、どういうものとして捉えているのかっていうことのヒントがやっぱり今のお話の中にすごいたくさんあるなと思っていて、はい、なんかやっぱり今ここっていうものをこうなんだろう、現存させるというか厳然させるための装置として彫刻っていう言葉を捉えているって考えたら少し考えやすいのかもと思ったんですけど、どうですかね。
まさしくかもしれないですね、うん、はい、まあ、理解できないですもんね、うん、今
そう、
まあ、理解してるつもりで生活してるけど、うん、その理解してるのを剥ぎ取った瞬間はなんか分かんないことしかなくて、うんうんうんうん、その手応えはどんな手応えなのかみたいなのが結構気になりますよ ね、
ですよね、はい、だからその上村さんが捉えたこの教室を展示空間にするっていう、例えばアイデアを彫刻として表現するっていうことを しようとしたときに、その今おっしゃったようにその現実のほんの一層外というか、実は見えてないけど確実に自分たちのすぐそばに存在しているその見えないレイヤーみたいなものを引っぺがして、で見ることしかもうできないというか、でそれでもってこの空間の本当の性質を厳然させる、立ち起こさせるっていうことを彫刻だって言ってるわけですよね。
まあそうですね。
面白いことしますね。すごいな。
いや、この一連の話でもうなんかすごい違う景色に見えました
とんでもないことやってるんですよ。
なるほどな。
そうなのよ。でもこれ本当にそれ分かってなくて、うん、フラッと入ってきた人がこの部屋見せられたら、あ、作品どこあるとってでもまあそのクエスチョンはすごい大事ですよね、うん、はい、でそこから多分だから本当に目の前にあるこのなんか謎につながっていそうだけど実は何ともつながっていないこのファックスのケーブルをこう辿っていった先に、目線の先にその申請書があってみたいなのをやっぱ一個一個辿り寄せるのはやっぱりどこまで行ってもはこれ何しとうとっていう、そこが言ったらエネルギーになるものですもんね、うんうん、はい、とんでもないこと考えましたねこれね。
結構本当初めはシンプル、本当にただ単純にここに電話をつないで、うんうん、いろんな人とここでなんかこうファックスとかでやり取りしたいなみたいな軽い気持ちだったのが、うん、壁が厚かったせいでなんかこんな失礼になって、どんどんそっちの方にこう硬い方に
本当ですね。
はあ、なるほど。
そういう意味では最初当初やろうとしていたアイデアとは全然違う方向に転がっていったって感じなんですか。
今はそうですね、はい、だけどまあどうにか誰かと本当ファックスでこうドリンク送ってとかやりたいんですけどね。
でもなんか今となってはファックスでそうやってやり取りして何かができるようになったっていうことよりも
つながった、
ね、つながり得なかったっていうことを厳然させているこっちの方がめっちゃ強度があるプレゼンテーションになっちゃいましたね。
そうなんです。そうい
やみたいなことよ、
はいはいはいはい、
でねっていう、まあ、その中間発表があった後、今上村さんは、まあ、第2期の言ったら成果展の発表に向けて引き続き、はい、まあ、作品を準備されてあると思うんですけど、はい、この延長で引き続きやられるんですか、それともなんかもう別のアイデアとしてもう一個なんか
一応これはいけるところまで、あの、まあ、その交渉を進めてて、あと、まあ、この電気のことも、まあ、見積もりなんかも進めてるんですけど、はい、結構面白いのがこの、廊下をこう通って電気がここに入ってくる予定なんですけど、はい、電気屋さんが、うん、この天井に穴開けるのには古い建物なので、うん、今年の10月から法律で市のアスベスト検査をしてもらわないと、はいはいはい、開けることができませんって電気屋さんに言われて、はい、で困ってまたそんな面倒くさいことを市に言ったら絶対もう全部がもう却下になると
思なるで
じゃあこの模造偽物の天井パネルを僕が作って、
なるほど、
穴の開いた天井パネルと付け替えておけば大丈夫、それは全く問題ありませんってことなので、まあ、そういった形で何か介入できる、うん、この建物に介入できる筋道はまだあるなっていうのは、はい、ところが
なんでこの人は作家活動として電話線通そうとしてるんだっていう話なんですけどね
でも本当にでもそれが明らかにしていくことの現実のやっぱりその薄皮のレイヤーのなんかその強固さとかなんか不条理さとか
よりなその天井のパネルがもう一枚いくことによってよりアーティスト壁としてのこの空間と壁村さんの空間がよりなんかこう二重に見えてくる感じがしますよね。
そうなんですよ。だからあのやっている作品がみるみるその与えられている現実の自由とは何かとか、うん、そういうような問題意識まで、はい、図らずしもタッチしに行くものにどんどんなっていってますね。
アトリエだと自由なんですよ ね、自分のスタジオだと何やってもいいし、うん、だけどまあここちょっとこれぐちぐちぐちぐち
なるほどな。
いやでもすごいな。だからやっぱいやでもそのやっぱ最初にその電話線つなごうと思ったやっぱアイディアが、うん、あの普通だと絶対思いつかないところだからやっぱそこはさすがですね。
もともと昔見てたっていうかそういう作品の、
うん、
1969年のハロルド・ゼーマンっていうキュレーターがキュレーションした「態度が形になる時」っていう展覧会があって、そこにウォルター・ディ・マリアの「アート・バイ・テレフォン」っていう黒デーモンの作品があって、それが2013年のベニスのベネチア・ビエンナーレのいろんな展覧会の中でプラダ・ファンデーションでプラダの建物でその展示を復元してたんです。
うん、
床の板とかも全部シートそのプリントで当時の床
すげえな
プリントで
木目の板とかを貼り直して、はい、でその中にそのウォルター・デ・マリアの電話があって、うん、話を聞くところによるとオープニングの夜にはニューヨークのウォルター・デ・マリアからこう電話がつながってそこでこう会話がだけど僕が行った時にはウォルター・デ・マリアもう死んじゃってて、
はいはいはい、
この電話はつながることがない電話があって結構感動したんですよね。
なるほどなるほどなるほど、
はい、なんかまあ、今かもしれないみたいな。
あ、なるほど
なるほど、はい、まあ、でも確かにな、あのその作品もそうだろうし、はい、考えたら、まあ、小野陽子さんの作品とかでも、はい、あの展示会場と小野さんが直接つながることもある電話のインスタレーションとかもあったりしましたね、
はい、今回に関しては、うん、僕はどっち側にもいるかける方でもいるし、うん、たまには受ける方にもいて、うん、だけどどっちにもいなかったりして、
うん、
っていうような状況をまず作りたいなっていう、
うん、のが最初のビジョンだったんですよね。だけど結果的にはそれが全く叶わないっていうこと自体が作品になって
る、
う
ん、面白い、
ね、しかもそれがめちゃくちゃやっぱりその上村さんが当初持っている彫刻っていうアイディアとめちゃくちゃその響き合うものに結果的になってってるんですよね。ああ、これ面白いわ、面白い、ね、こんなん大好きやわすごい。
これあのね、あの言っていいかどうか分かんないですけど、あのホワイトボードに12月リベンジって言葉が書いてあるんです
よああ、そうですね
いけそうですかね。
どうでしょう ね、 もうね、はい、どうなんでしょう。あんまりこう内情を話すと怒られちゃう、
ね、まあまあ難しいですよねいやでもなんかあのなんだろう、これこそ多分本当にまあそのレジデンスのまた面白いところだなっていうのが、やっぱりその今生きている、うん、あの本当現代美術 の、うん、そのコンテンポラリーなアーティストが、まあ、その場に滞在してその場でできることを、うん、まあ、本当にまさぐるように探っていくっていう、うん、その過程の中でやっぱりアイデアがこう連磨されていって、うん、あの一つの作品になっていくっていうのがやっぱりレジデンスの醍醐味だとしたら、うん、今まさしく上村さんがやっていることはレジデンスで以外では絶対やれないことだなとも思う、う
ん、そうですよね、うん、自分のスタジオにファックス契約してもつまんないですもんね。
そうそうそう。おそらそうやろうな。
それつなげるわって話ですよね。
それが何の問題にもならないって話ですよね。だけどやっぱその借りてきた空間の中で言ったら作家の自由を担保しているはずのそのレジデンスっていうものが、うん、でも一層ほんの薄皮一枚の一層踏み込んだだけで、うん、急にできないことが可視化されるっていう、はい、それが彫刻だろうかよって言われて本当にそうだわ、うん、
物質生成、物質じゃないけど
まあね、うん、はい、いやこれ面白いっすよ。いやだから上村さんこれどっちに転んでももうね面白くなってるから、うん、やり抜いてください。
分かりました、はい、頑張ります
これ楽しみだよ佐藤さん。
なんかやっぱできないことがあるからこそできることがあるんだなっていうのが
本当ね、
うん、それは本当そう、すごく感じましたね、うん、 面白い、わ楽しみっていう、なんか僕らすごい勝手に興奮してますけど
こっちは無責任だからね言えるけど、あの今ねこ の, あの場にも実は立ち会ってくれてる月田さんがずっと苦笑いするしかないっていうねそりゃそうだね、
そりゃそうだ、
いやでもこれちょっと楽しみですね、はい、あの上村さんしっかりちょっとあの作品あの行く末を見届けさせていただきたいと思いますので、はい、応援しております、
はい、ありがとうございます、
本当にありがとうございます、はい、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたって福岡アジア美術館のレジデンス事業、まあ、第2期について取り上げましたが、うん、まあ、今回はまあ投資でね、はい、やられている2つのアーティスト、まあ、いずれも福岡の方というのもあって、うん、お話の中にもありましたけど、なんかある意味こう縛りがあるからこそ生み出してしまうものがあるみたいなね、
本当そうですね、
なんかそういったところが聞けて面白かったなと。
まあやっぱね、アーティストってだって本当に表現しようと思ったら、うん、あの枠組みさえなければもう無条件に何だってやっていいよって言われてるようなもんだから、うん、その中でじゃあ何を取っかかりにするのかっていうのはね、うん、やっぱり大変なやっぱ問答だと思うんだけど、うん、まあ、それはやっぱこのレジデンスっていう一つの条件をまず自分に敷いて、でさらにその中で何をまあ言ったらこうイシューにするのかっていうこと、うん、でやっぱり少しずつ手繰り寄せていって、でやっぱそれを自分の表現としてさらにしていくにはどうすることができるのかっていうことを、うん、やっぱり本当一つ一つプロセス踏みながら、うん、で形にしていく、で今度はじゃあ会場はここだからとか、うん、でその会場に対して自分たちはじゃあどのサイズのどういう表現にそれを落とし込んでいくのかっていうのを、うん、本当に一つずつやってらっしゃるっていうのが、なんか今回のお話を2組聞くことで、うん、やっぱ改めてなんか理解ができたし、うん、2人とももうコンセプトからのその作品への落とし込みが面白い。
浦川さんはね、個人的には以前お話伺った時となんかノリは全く変わんなくてすごい安心もしたんですけど、うん、やっぱりもうそれからもう大活躍でいらっしゃるっていうのもあって、うん、またとんでもないことをね、
いやなんか筋肉が増強されてる感じがした、うん、なんかその表現に対する、うんうんうん、すげえなんか すごい一層も二層も上にいっているって感じがあったし、
ね、
あとも上村さんよ、
上村さんもねこれぜひ今回のインタビュー聞いていただいて、うん、もう一回現場を見ていただきたいですよね。
マジでそう、やっぱ第一期のね、うん、やっぱ聖火展の時に、うん、こりゃすげえことやってんなと思ったけど、うん、今回やっぱ上村さんとお話聞いた上で、やっぱあれ振り返るとやっぱすごい面白いことだったなと思うし、うん、それが第二期にいよいよどんな形として一つこう完結するのかっていうか、うん、もしかし完結せんかもとも思ってるけど、うんうんうん、それも含めてまあ非常に面白い取り組みだなと思うので、うん、もう本当に見てほしい、ね、レジデンスでございます。
聖火展があるんですよね。
はい、一応今会期、もう多分このタイミング、この放送のタイミングだとですね、おそらくホームページで発表になってるかもしれませんが、うん、12月にこの第2期のですね4組の、うん、作家たちによる、まあ、その聖火展が発表されるはずなので、うん、またそちらですね、ぜひホームページなどご覧いただければと思います、うん。
でコーディネーターの月田さんにも先週お話伺いましたけど、改めてアジビさんのレジデンス事業 のスタッフの、
うん、
素晴らしさというかね、
いや本当にそう、うん、ご自身たちは自分たちは寮母さんだとかって言ってますけど、うんうんうん、いやもうだとしたらスーパー寮母です。
本当ですよ、
本当にすごい、うん、サポートだと思うし、うん、まあ、それがまたね、新しいそのなんかやっぱりその地元のコーディネーターたち、うん、そしてその先にいるまた別の作家をこうね、一緒にこう手伝ってもらったりとかっていう、うんうんうん、いろんなやっぱハブになってらっしゃるっていうことも含めて、うん、やっぱレジデンス1個やるっていうことで生まれるその広がり、うん、もっと言えばその土壌の耕しみたいなのっていうのは確実にあるなって思うような、うんうん、こういう活動だと思いました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページをご確認ください。そして皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。
また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。